はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活し栄光を受けになりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい特権恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は前に出ておりますように、クライストチャーチ教会開拓してちょうど30周年になります記念礼拝です。本日はクライストチャーチ久留米教会開拓30周年、ごめんなさい、37周年記念礼拝です。でこの週報の裏に37年間の歩みを掲載していますですね。1987年10月第1回の礼拝をこの場で持ちました。以来37年間伝道礼拝を守ってきました。このあと礼拝が終わって、この場で皆さんと、お茶のティータイムを持ちますが、その時にこの37年間を全部スライドでですね、部分的に皆さんにですね、なんていうか映しますので、どうぞ分かち合ってください。教会がこの大きく変わったのは2011年、牧師夫妻、私たちが、中国山口県ですけれども、コーチングに参加してからです。そして2013年に九州コーチングというのがですね、スタートいたしました。以来クライストチャーチはですね、皆さんが知っている通り、7つの本質、これは教会とは何ですかという教会の本質を7つにですね、分けて説明したものです。これを教会の土台、やる価値観として、弟子作り、つまり弟子が弟子を作る教会を教会作りにですね、励んできました。今日は原点に帰ってというタイトルで、今一度教会の土台である7つの本質、教会って何ですか、分かりやすく語ります。ね、教会の土台、本質です。どうぞよく理解してください。この土台の上にですね、私たちの教会は立て上げられているということです。教会の土台についてお話をいたします、ね、はい。7つの本質、イエス様が望まれるですね、教会の姿のことです。はい、7つの本質、教会というのは何ですか。まず関係です。皆さん、教会は関係です。教会は建物や場所や組織やプログラム、礼拝などのことではありませんですね。建物ではありません。教会は、建物は街道と言います。はい、教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシアというんです。で、このエクレシアという言葉の意味は、神様に召し出されたものの集まりという意味です。神様から召し出され、やはり呼び出されたものの集まりという意味がエクレシアで、これが教会という意味なんです。ね。だから教会というのはですね、人のことなんです。人の集まりのことを教会と言います。だからイエス様を信じ従う兄弟姉妹、あなたが教会なんです。あなたが教会です。で、聖書の中にですね、教会に行くというですね、その表現はありません。私たちはよく教会に行く、教会に言いますけど、聖書は教会に行くという表現は一箇所もありません。なぜなら、あなたが教会です。あなたのいるところが教会なんですですね。ですから、あなたが家庭にいるときは家庭が教会なんです。で、あなたが職場にいるときは職場が教会ですですね。教会って人なんです。あなたが教会なんです。で、あなたのいるところが教会なんです。 ではあなたが一人いたらあなた一人で教会でしょうか。そうではありません。あなたが一人ポツンといたらそこが教会でしょうか。そうとは聖書は言ってないんです。はい、マタイの18章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。ここ大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にですね、一緒にお読みいたしますが、はい、マタイの18章の20節読んでください。
2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。だからあなた一人いてそこが教会とは聖書は言ってないんです。あなたがいるところが教会ですけどもですね、教会の中心っていつもイエス様なんです。でイエス様がおられなければそこは教会ではありません。教会の中心はイエス様中心です。だからイエス様の名において集まるところにはそこに私はいるよとおっしゃって、そこが教会。つまりあなたがイエス様と共に働きをします。で愛の技を行います。でそこが教会ですですね。どこであっても、場所はどこであっても、あなたがイエス様と共に働き、職場であっても家庭であっても愛の技を行う時そこが教会です。よろしいですか。でまず教会が人であるということ、あなたが教会であるということ、あなたがイエス様と共に働き愛の技を行うところが教会です。ですね、はい、よろしいでしょうか。はい、では7つの本質は関係ですが、なぜ第一が関係なんでしょうか。関係を最初にですね、7つの本質は言うのでしょうか。本質の第一が関係なのでしょうか。はい、イエス様の最も重要な戒めがあります。これが最も大切ですとイエス様がおっしゃっている戒めはマルコの福音書の12章です。30、31、ここも聖書朗読者の人が読んだ後に皆さんと一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、マルコ12章の30と31を読んでください。
心を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。30、31です。はい、心を尽くし、思いを尽くし、理性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。イエス様の最も大切な命令は二つです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして死なる神様を愛し、あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいですね。はい、兄弟姉妹、愛というのがですね最も大切なキーワードなんです。はい、愛というのは関係から生じるから、関係のないところに愛は生まれません。愛するというのは関係があるということなんです。ですね。最も大切な愛は関係から生まれてきます。関係がなければ愛というのは生まれず成長もしません。教会のすべての働きはこの愛するということが大事。愛が動機でなければあなたの働きの一切は虚しい、無駄だと聖書は言っています。第一コリントの13章のところですですね。愛がなければ一切のことは無益であり何の値打ちもありませんと書いてます。皆さんが何かを行うとき、行動するとき、すべての動機が 愛するからという動機でしなさいということです。私は時々言いますけども、皆さんはなぜ今日この礼拝に来たんですか？なぜ来たんですか？ね、はい。
神様を愛しているから、ね、う
ん、イエス様を愛しているからここに来たんです。日曜だからここに来たんじゃないんです。私はイエス様を愛しているからですね、今日ここに礼拝に来ました。もう全ての行動は愛が動機です。教会の働きはですね、愛が動機です。で、愛がなければ一切のですねことは無益であり、何の値打ちもありませんということです。はい。教会の本質の2番目は参加です。で、この参加は別の言葉言えば万人祭司という言葉でも言っています。ちょっと難しい言葉ですが、分かりやすく説明をいたします。はい。教会はイエス・キリストの体と書いてあります。第一コリントの14章に書いてあります。で、イエス様が頭です。いわゆる頭ですですね。で、私たちがそれぞれの各器官ですと書いてある。第一コリント12章の27節に書いてある。あなた方はキリストの体で、体の各主体であると書いてあるね。はい。皆さんはキリストの体という教会の主体です。部分です。まあ、人間の体もそうですけどもですね、頭、脳の命令によって各器官が動きます、働きます。ですから私たちは健康や成長や安全が保たれるわけです。脳の指令によって各器官が動いて、バランスよく動いているわけです。同じキリストの体も同じです。教会も同じです。キリストの体である教会も、頭であるイエス様の命令によって、頭がイエス様の命令によってね、兄弟姉妹はそれぞれ異なった働きをします。体の中にはいろんな主体がありますけど、目も手も口もですね、耳もありますけど、全部働きが違います。同じように皆さんは全部違う働きをします。あなたの働きがあるのですですね。異なった働きをしですね、体は調和を保つのです。みんな脳に従っているからです。ローマ人への手紙11章の29節というところにこういう御言葉があります。神の賜物と召しは変わることがありませんと書いてありますですね。はい。この賜物というのはですね、能力のことです。召しというのは働きのことです。すべてのイエス様の弟子にはこの世の中にあってもね、神の家、教会にあっても、イエス様から委ねられた役割があります。これを召しというんです。で、それを行う能力をですね、神様が賜物と言います。与えられているということです。皆さん、この教会の修法のですね後ろに、まあ、教会の歩みがありますが、その一番下の方に123とこう書いてあって、修法のですね裏側ですですね。3番目のところに万人祭司とあります。じゃあ踊り兄弟、修法の裏側のこの万人祭司のとこだけ、3番だけ読んでください。
万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。
それぞれ皆さんはですから、イエスキリストの体の部分としてイエス様から委ねられた役割がありますですね。私はこのことからこのことをするようにイエス様から役割を与えられているし、その能力も与えられるですね。能力のことを、まあ、賜物と言っているわけです。よろしいですか？で、それは変わらないって書いてある。もう生まれてから死ぬまで変わらないって書いてある。あれしたりこれしたり別のことをしたりコロコロですね、変わらないって書いてある。 はい、ですから頭があるイエス様に直接伺ってください。イエス様と、キリストの体の私は部分ですと、私は何をするようにイエス様はお命じになっていらっしゃいますでしょうかと、あなたはイエス様から直接伺わなきゃいけない。牧師がこれしなさいあれしなさいと言ったからするということではありないのです。もちろんそういうこともありますけども、基本的には頭であるイエス様にあなたはつながって、イエス様から私の役割は何でしょうかということを伺い、それにあなたはですね励めばよいのです。はい、イエス様から一つ一つ伺ってください。そして飯ですね、自分の役割ですに励んでください。忠実にやっていればあなたの飯に対してはあなたの働きはどんどん広がります。神様はもっと広いですねステージを、働きの場をあなたに与えて、あなたの働きはどんどん広がっていきますですね。忠実にやっていけば働きは広がります。そしてですね、この働き飯は一つだけではありません。例えば口はですね、物を食べますし、これ物をここに言いますし、呼吸もします。まあ、2つも3つも役割を口は担うわけですね。でそのように働きは一つとは限りません。これもあるし、もう一つ別のもあるという働きがあります。で飯は一つだけではありません。2つ以上の場合もあります。要するにあなたは神様の御心に参加するということです。イエス様がしなさいとおっしゃったことをあなたはやっていくということです。御心に参加する、これが教会の参加なんです。よろしいですか。わかりますねもう優しく優しく話しています。はい、はい、じゃあ教会の7つの本質の4番目、つまり教会とは何ですかということを今話しているわけです。でそれを土台にこの教会は教会作りをしているということです。はい、3番目、能力付与と言います。でこれは別の言葉で弟子作りとも言います。つまりどういうことかといえば、神様の働きをするためには能力を身につけなきゃいけない、スキルが必要だということです。仕事にはスキルがないと仕事ができません。何の仕事もそうです。音楽をするのもそうですね、説教をするのもそうですしですね、全ての働きにはスキルが必要です。この能力をですね、高めることを能力付与というんです。で、これが弟子作りなんです。はい。そのためには、皆様はイエス様の弟子としてですね、人格的に、人柄として、また知識的に、神を知る知識において、また能力において成長しなければなりません。あなたは人格においても知識においても能力においても成長しなければなりません。でこれが能力付与です。イエス・キリスト様を救い主と信じ、主と従う決心をしですね、バプテスマを受けます。その瞬間からあなたはイエス様の弟子です。もうイエス様に従いますと決心した時からもう弟子です。あとは成長です。幼い弟子であるか成長した弟子であるか、その成長の度合いなのです。あとはだから私たちの目指すところはイエス様です。聖書には弟子は死のようになれば十分ですと書いてある。私たちはイエス様のようになることを目指していくわけですですね。永遠にイエス様のようにはなれませんけど、近づくことはできるわけです。だから私たちの主は本当に高いところにおられますからですね、私たちの生涯の永遠の主であられるお方であるということです。あとはあなたが弟子としての成長ですですね。成長のために教会はさまざまなプログラムを用意しているんです。キョレシパン、どうぞこのプログラムに参加してください。これはあなたの成長のためなんです。ですね。さまざまなプログラムを用意しています。能力付与のためのですね、プログラムなんです。例えば、明日ですね、明日と21日にですね、 セミナー、九州コーヒーのセミナーがあります。成長のためのセミナーです。でコーチングセミナーじゃなくいろんなセミナーがあります。 MTC はご存知でしょうですね。月に1回夜 MTC をやっています。ミニストリートレーニングコースという意味です。あなたの働きをですね高めるための MTC です。 SEC というのはですね7つの本質をもっと学びましょうということで、実は今日の午後あるんです。またですね説教塾をですね月に1回行っています。その他にもですね、先週は奨励でしたけど、信徒の方がですね奨励する奨励があります。そして月に1回ですね、皆さんは兄弟たちは私から、姉妹たちはですね吉子先生からですねメンタリングを受けているはずです。でこれらにどうぞ積極的に参加してください。それは能力付与のためなんです。あなたの能力を高めるためなんです。で能力付与をされることによってあなたはイエス様の働きができるということです。神様の働きに参加できるということですですね。だからのこれら積極的に参加し、能力付与されイエス様の弟子として成長してください。弟子とは師ですね。つまりイエス様を目標として成長し続けていく人です。弟子とはイエス様をですね師、マタイの福音書に弟子が師のようになったら十分だと書いてある。弟子とは死イエス様を目標として成長し続けている人です。だから私たちは常に成長をですね目指さなければなりません、まあ、そのために教会がいろんなプログラムを用意しているということです。メンタリングもしていますはい、7つの本質のですね4番目はイエス様中心というのが本質の4番目です。皆さん毎週週報の一番下に少しこう黒くなった四角のところに毎週7つの本質はここに書いています。毎週週報には書いています。で今度は4番目のイエス様が中心です。はい、聖書を開きます。第一コリント6章を開いてください。これも聖書朗読者の人が読んだ後にご一緒にお読みいたしますが、で大鶴兄弟19節20節を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。19からです。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここにびっくりすることが書いてあるんですね。あなたはもう自分のものではありませんって書いてある。あなたの体はあなたのものでありません。自分勝手に自分の自由にはできませんって書いてある。私たちの体は私たちのうちに住まわれる神からですね、神様がお与えくださったですね聖霊の宮である。皆さんはですね神社なんです。宮殿、神殿なんです。私たちはですねイエス・キリストの血、命という代価、それ犠牲によってイエス様の命と引き換えに神様に買い取られましたとこう書いてある。この買い取られるということを贖いという言葉で言います。ですから私たちの体、人生はですね、もうイエス様のものなんです。あなたのものではないんです。あなたは買い取られたわけですから。 昔奴隷制度がありました。奴隷はお金で売買されました。奴隷の所有権はですね、購入したで、ね、主人のものです。生殺与奪と言います。生かすも殺すも与えるも奪うも、その権利は所有者にあります。皆さんの所有者はイエス様です。アメンですか？本当にアメンですか？私の所有者はイエス様。私は自分の体、人生をですね、自分勝手には使いません。イエス様のものですから、イエス様の命じられたように私は生きていきます。でこれが私たちので立場なんです ね。ですから食べるにも飲むにも何をするにもイエス様の御心に従い。でこれ第一コリントの10章の8節に書いてある言葉です。食べるにも飲むにも何をするにもね、キリストの神の栄光を表すためにしなさい。イエス様の栄光のために生きていきます。これがイエス様中心なんです。自分は自分のものではないと、イエス様のものだと、御心に従って生きていくんだとですね、どうぞ自覚してくださいですね。イエス様をご主人として従って歩む生活は、兄弟姉妹、本当に素晴らしい生活です。イエス様を主人とする生活は本当にもう口で言い表せない、もう幸いな素晴らしい生活です。私たちが幸せを味わっていないのは中途半端だからです。ある時は自分が主人、ある時はイエス様が主人で、ね、中途半端だからです。もうイエス様を主人としてですね、もうギブアップしていく生活は本当に素晴らしい生活です。はい、これがイエス様中心です。皆さんは理解してください。そしてまたそれを深く取ってください。次が5番目が伝道と増殖って書いてあるですね。まあ、これも御言葉から説明したいと思いますので、手もて第一の手紙2章を開いてください。このところも聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒に皆さんと一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、手もて第一の手紙の2章の4から6まで読んでください。
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
聖書を開いている人、4節から6節までお読みいたします。はい。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。兄弟姉妹、天の父なる神様には本当に心の痛みがあります。父なる神様の心の痛みです。神様の御心は神から離れて罪に沈んで滅びの道を歩み続けている全世界のですね、人間、要するにあなたの隣人のことです。一人も滅びることなく救われることです。救われ、神に立ち返り、神と愛の恵み、神の愛と恵みにとどまることです。もうこれが神様のですね、心の痛みであり悲痛な願いです。この教会では追い越す計画をですね、昨年11月からスタートしました。それはどういうことか。日本には5340万世帯の家があります。その全ての世帯にですね、このこれから15年間でトラクトを配りましょうという性格です、ね、計画に参加し、昨年の11月から参加してですね、もうすでに2万枚近くですね、トラクトを配りました。で もうトラクトがなくなりかけましたのでですね、あと5万枚注文しました、はい、あの津田梅子さんですね、今度5000冊の表紙に なったんですか、肖像に。あの方もトラックもですね、今度来ま す、ですね。もうすべての家に一軒一軒残らずトラックを配る。なぜか神はすべての人が救われて真理を悟ることを望んでおられるって書いてあるからです。神様の心を私たちは同じ心にするわけです。一人の人も滅びないでイエス様に立ち返るようにと願っていますね。神の愛と恵みにとどまることです。そのために神様はご自分の愛するもうたった一人をイエス・キリスト様を この世私たちにですね与えてくださいました。神はその一人をお与えになるほどにこの世私たちを愛してくださったと、ヨハネ3章16節ですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとご書いてある。与えてくださいました。教会は出ていきます。でさっき言ったように関係を作るんですですね。お友達を作りましょうですね。友達作りをしましょう。で神様の愛を実践しましょう。そして失われた人を神様のもとに連れ戻していきましょう。でこれが伝道と増殖なんですね。連れ戻さなければなりません。はい、教会の本質のもう一つはネットワークです。でこれは一つの教会一つの家族というですねサブタイトルですが、私たち人間は一人では生きられません。一人では生きられません。共に歩んでくれるですね、また助けてくれる仲間が必要です。はい、じゃあ旧約聖書に移ります。伝道者の書4章を開いてください。これも聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたしますが、では小鶴兄弟、伝道者の書4章の9節10節を読んでください。
2人は1人よりも勝っている。2人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。
はい、聖書を開いている人、4章9節からお読みいたします。はい、二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだって書いてある。一人ぼっちの人はかわいそうですって書いてある。人間は一人で生きられないのです。共に歩んでくれる、助けてくれる仲間がどうしても一人必要なのです。それが教会なんです。はい、大鶴兄弟、裏のビジョン1を読んでください。
教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。
この教会はですね、精米という制度もありますけど、お互い持ち寄って分け合います。教会はイエス様の家族なんです。ですから共に集まりましょう、互いに愛し合いましょう、そして助け合いましょうということです。個人も教会もですね、孤立、孤独、孤立は破滅です。イエス様を中心にイエス様の愛を実践し共に歩んでいきましょうということですですね。これが教会の姿です。この教会の土台です。はい、次がですね、ちょっと難しい言葉ですが、適応可能な構造とかで言ってますけどですね、分かりやすく説明します。聖霊は風のように動きます、ね、まあ、ヨハネの福音書3章に書いてあるんです。 聖霊は風のように動くって書いてある。その上に風のように動き、まあ、つかみどころがないわけですね。常に創造的な働きをなされますですね。聖霊は要するに枠にはまらないということです。で、教会の生みの親は聖霊様なんです。ペンテコステの日に聖霊が下って教会が誕生しましただからまた教会を育ててくださるのも導いてくださるのも聖霊様です。教会は聖霊なしでは存立できません。聖霊が教会の生みの親であり育ての親であり導いてくださるお方だからです。で、この聖霊様というお方はですね、過去の伝統やしきたり規則に縛られません。過去どうだったかということは聖霊様はそういうものを規則に縛られませんですね。御心に従いもう自由に働かれます。自由に働かれます。ですから教会は聖霊様と一緒に働き歩んでいきま す。過去がどうだったからって関係ありません。聖霊がどう動かれるかがですね、問題なのです。しきたりや伝統規則に縛られませんですね。聖霊、教会は聖霊様と一緒に歩んでいきます。ですから聖霊の動きに対して敏感であってください。あ、風がどっちに吹いている、聖霊は今何をしようとしておられるというですね、聖霊の働きに敏感であり、また忠実になってください。そのためには聖霊様と交わること、静まることが大切です。ですね。これが教会の7つの本質です。要点だけお話ししました。これからもクライストチャーチクールはですね、この7つの本質、今日話しましたが、この本質、この価値観を土台にですね、イエス様中心、聖霊様に導かれ、神の愛を実践していく教会へとこれからも続けていきます。よろしいでしょうか。よくこの本質を理解し、この教会の土台はここにあるということを知り、それより兄弟姉妹皆さんも歩んでください。はい、ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください今日は開拓37周年の記念礼拝ですが、今一度教会とは何か原点に帰りましょうと。で、本質から私たち教会の歩みを見直していきましょうと。修正すべきところがあれば修正しですね、もっと励むべきところがあれば励んでいきましょうと。この価値観に立ち返って、37周年はあくまでも通過点ですから、これからも歩んでいきますでは今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってくださいですね。